じゃあですね、次のテーマなんですけども、軽症でうまくいっている人、そしてうまくいっていない人。この違いは何なのか。そう。で、僕自身まだ完璧にね、理解できたわけじゃないんですけども、いろいろとこう、いろんなメールを読んでたりとかして、まぁ、ちょっとこういう、この辺に違いがあるんじゃないかなっていうのが少しずつ見えてきたので、ちょっとそれを話そうかなというふうに思います。で、うまくいっている人ってどういう人かなって思いますか？で、大体この質問すると、もともと情報ビジネスをやってたんでしょうとか、パソコンに詳しかったんでしょうとか、やっぱそういうふうに思ってしまうんですよね。そう。やっぱ僕もやっぱ思ってしまいます。うまくいってる人を見たら、やっぱあの人なんか特別な秘密があったんじゃないかなとか、なんかコネがあったんじゃないかなって、やっぱついつい思ってしまうんですけども、それだけじゃないです。やっぱりパソコンが詳しかった、もともと情報ビジネスをやっていたっていうのは有利な条件ではあると思うんですね。他の人がホームページ作るの苦労してるところをささっとできるだけで、スピード変わりますよね。でも、それだけじゃない。むしろ、それを、その方が足を引っ張ってる方がちょっと多いかなっていうふうに僕は感じたんですね。っていうのを今まで変な情報ビジネスで小銭を儲けるぜっていうノウハウが染みついちゃってる人は、提供の精神がなかなか持てなくて、すごくそこのね、パラダイムシフトをするのに苦労してるのをこう見てるんですね。だから、プラスの面もあるし、逆にね、すごく足を引っ張ってる面もある。そして、それだけが、うまくいってる、うまくいってないっていう、その、分かれ道ではないっていうこともちょっと分かってほしいんですね。そう。で、いくつか要素があるんですけども、まあ、ちょっとそれ、ちょっと一つずつ話していくんですけども、一つ目が、起業家マインドセットができてる人。もう、これが、やっぱり一番大きかったです。起業家マインドセット。要は、やる人から、その、終わらせる人ですよね。要は、従業員っていうのは、とにかく、結果が出しても出せなくても、タイムカードがこう、ちゃんと9時から、じゃあ、夕方の5時とかまでこう、パシッと押されてれば、給料が出ますよね。そう。でも、起業家っていうのは、お客さんに価値を与えて、結果を出させない限りは、1円も儲からないんですね。そう、その違いなんですね。やる人、終わらせる人。やる人、終わらせる人っていうと、なんか、宿題を終わらせればいいんだなっていうふうになっちゃってる人がいるんで、ちょっと、別の言い方をすると、結局、経過主義じゃなくて、結果主義ってことですね。とにかく宿題をやればいいやでもないですよね。宿題をやることは結果ではないですよね。ゴールではないですよね。そう、儲ける、稼ぐ、見込み客をここまで集めるっていう結果までとことんやってる人が、やっぱ最終的に今稼いでたり売り上げが上がったりしています。起業家マインドセット。これが多分一番だと思います。他には、責任は自分にあると思ってる人。そう。で、前話しましたよね。外にある摩擦、外にある問題っていうのは、もうすべて必ず自分の内から出てるんですね。そう。で、それを完全に理解してるなっていう人は、やっぱりうまくいっています。で、その、なんでこれがいけないかっていうと、責任が外にあるっていうふうに思ってしまうと、どうしても甘えちゃうんですね。そう、目に見えないところで、明日に、まあ、いかな明日やろうかなっていうことになってしまったりとか、なんかね、タイピングのスピードが遅くなったりとか、コンテンツを作るときにアイデアが出なかったりとか、そういう甘えがもう無意識のところで足を引っ張ってるんですね。でも、全部の責任は俺にある。全部、摩擦、外の摩擦は俺の中にある摩擦だということを理解していると、すべてね、自分でこう、アイデアも出て、行動力も出て、モチベーションも上がってっていう風になるんですね。そう。このマインドセットができている人も、やっぱり、かなり高い確率で成功しています。そう。で、他には、ミラーニューロン攻撃を避けている人。そう。ミラーニューロンの話、伊勢さんが前にね、16週の時かな、してるから、わかると思うんですけども、このミラーニューロンがもう本当に恐ろしいもので、このミラーニューロンの攻撃を避けてる人がやっぱりうまくいってるなと思うんですね。で、これミラーニューロン本当に恐ろしいんで、もう一回ここで言っておきたいんですけども、例えばその、なんか殺人鬼が殺人をこう繰り返す映画を毎日毎日ずっと見続けてると、本当に殺人に対してハードルがこう低くなるんですね。今のその若い子たちとかが、そのやっぱりなんか問題を起こしてしまうのはテレビとかのせいだって言ってるんですけども、それもあながちじゃないんですね。やっぱそういうものをこうゲームとかで簡単に人とかを殺してると、やっぱそれがだんだん、なんていうか、映ってしまうんですね。影響されてしまうんです。だんだん自分も殺人鬼のようになっていってしまうんですね。本当にミラーニューロンはこの、人によってね、その、影響されやすい、影響されにくいっていうのはあるんですけども、どんな人でも絶対に影響されちゃうんですね。それどころかその、俺は絶対影響されないぜってこう威張ってる人ほど、知らず知らずのうちにこう蝕まれていってしまうんですね。本当にこれ恐ろしいんで、あなたが理想としている現実を持ってる人以外をそばに置くのをからどんどん避けていかなくちゃいけないんです。で、これ、まあ、昔のから ミスター X の音声とか聞いてる人は知ってると思うんですけども、ミスター X ってかなり、まあ、変わった人で、興味深い人で、変なね、ミラーニューロンを持ってる人が、こう、変な現実を持ってる人が周りにいて、その人たちが喋り出したら、耳を塞いで、どっか行っちゃうんですね。こう、友達とかの席で、こう、みんなでこう、話していても、どっかに行ってしまうんです。急に何も言わずに去って。で、友達が、まあ、お前どうしたんだっていうふうに言ったら、まあ、なんか、変な話をお前らがしてるからだっていうふうに、すごいその、ミラーニューロンされることを、こう、避けてるんですね。そう、そこまで、やっぱり徹底してるから、やっぱ20代の若さで、数十億っていう資産を築いて、やっぱり引退ということができてるんですね。で、まあ、僕たちがそこまでできるかって言ったら、やっぱなかなかできないですよね。会社勤めしてる、家族がいる、子供がいる。もし俺はミラーニューロンを避けるために、誰とも会話しないぞっていうわけにはいかないですよね。現実問題。そう。それはできないのはわかるんですけども、ミラーニューロンっていうのは、絶対にされてしまう、影響されてしまうので、気をつける必要があるんですね。で、なるべく、そういう人をそばに置かない。そう。で、まあ、これ本当に、このミラーニューロン攻撃されてない人が今回軽症でうまくいってるなって思うのは、やっぱり同じグループで、似てくるんですね。グループごとですごく変わるんですね。なんていうのかな。性質が変わるんです。やっぱり同じグループにいると、同じような考え方になってしまうんですね。で、ポジティブなグループもあれば、やっぱネガティブなグループっていうのもどうしても出てきてしまうんですね。で、まあ、それ全部それミラーニューロンが全てじゃないんですけども、そういうふうにやっぱり、同じグループにいると種に交われば赤くなるという言葉があるように、どうしても影響されてしまうので、まずね、あなた自身が、その、ミラーニューロンという存在を認めること、必ず、どんなにこうバリアを張っていても影響されてしまうということを認めること、そして、あなた自身がこう、理想とする現実を持っている人の話しか聞かないということですね。それ以外に人の話を聞いたらこう、影響されちゃうんです。で、そうだ、これだけ僕も情報ビジネスをやっていて、インターネットビジネスで稼いでいても、なんかね、SEO でこう稼いでる人とかがいて、その SEO は今いいんだぜとかっていう話を聞くと、あ、やっぱ SEO いいのかな、やんなきゃなとかって思って、はっと我に返るんですね。おちょっと待ってよ、いかんぞいかんぞと思って、彼は SEO でちょっと成功してるけど、別にね、そんなすごく大金を持ってるわけでもないし、僕が目指すような、こう、進化をしてないというか、目指すような現実を持ってないな、いかんぞいかんぞと思って、こう、やめるんですけども、やっぱりついつい影響されるんですね。なんか、マグマグですごい読者を持ってるぜ。何万人持ってるぜ。って言って、そういう人の話を聞くと、あ、こうすればいいのかと思うけど、いや、待て待てよ。彼はマグマグですごい読者を持ってるかもしれないけど、別に全然そこに行きたくないぞ、俺は。とか、別に彼よりも俺の方が稼いでるぞとかって、いつも踏みとどまるんですけど、どんなに、こう、うまくいってても影響されちゃうんですね。それは本当に気をつけて、まあ、前回のね、週でも言ったんですけども、本当にあなたがまず、その理想とする現実は何かなっていうことをしっかり考えて、その現実を持ってる人とそばにいるっていうことです。そういう人がいなかったら、そういう人の本をひたすら読むっていうことです。そういう人の教材を聞く、ひたすら聞くっていうことです。そう、それだけでミラーニューロンされるんで。そう。で、まあ、今はね、いろいろあなたがその情報ビジネスをやって、そのいろんなね、情報を集めてる段階なので、いろんな本も読まなくちゃいけないと思うんですけども、今基本的に僕がやってることっていうのはもう、自分がこうなりたいなと思う人の本をもうひたすら読み込んでます。一冊だけをひたすら読み込んでます。いろんな本読むとそれからミラーニューロンされちゃうの分かってるから、あ、もうこうなりたい、この人みたいになりたいっていう人の本だけ読むようにしてます。そう、それぐらいやっぱり注意が必要だということです。じゃあですね、軽症でうまくいってる人、うまくいってない人。で、もう一つね、大きい要因があるんですけども、うまくいってる人は、応用力がある人。そう。で、何かで1を聞いて、こう10にするっていう、まあ言葉があると思うんですけども、やっぱりそういう人はうまくいっています。で、なんかね、僕もおーっと驚くようなアイデアを出したりとか、まあその情報ビジネスだけじゃなくて、自分の商売で活用して、この稼いでいったりとか、なんか自分がね、自分の会社の売り上げをこう上げていったりとか、まあ、そういうふうなこうアイデアがパパッと出る応用力がある人っていうのは、すごくうまくいってるなと思います。で、これ応用力をつけるためには、どうすればいいのかなっていうふうに考えたんですけども、やっぱりその、本質を見ることだと思うんですね。言われたことの、裏にあるその本当のこと、本当の部分っていうのを見る、その、練習をしてる人、見る癖がついてる人っていうのは、やっぱりもうパッとその、聞いたときに、あ、これ、ここに使えるな、ここに使えるなっていうふうにこう応用が効くんですね。そう、必ずその本質を見る必要があるんです。例えばその、じゃキャッチコピー、 ね、あの、コピーライティングでね、キャッチコピーの色は赤がいいですよって言うとしますよね、テクニック。僕がいい、そう言った時に、あ、赤がいいのかって、わーってみんな赤に走りますよね。その時に、うん、なんで赤がいいのかなって考える人が、やっぱりうまくいってるんですね。そう。ただ5年ぐらい前はキャッチコピーの色赤が良かったんですね、実際に。で、みんな赤にして、今は反応率が下がってます。赤にした方が反応率が下がるというデータが出てるんですけど、結局、なんで赤が良かったかって言ったら、やっぱり、結局一番目立つようにしている、注意を引きつける、真新しいとかって、そういう本質的な要素がありますよね。そう。でも、今はその赤にすると、新しくないですよね。もう使い古されてる。パッと見で何か売り込みかけられてるってわかる。なんかニュース性がないっていう風に、逆方向になってしまってるわけですね。そう。だから、テクニックのね、キャッチコピーの赤がいいんじゃなくて、その裏にある本質は何かなっていうことを、常に考える必要があるんです。そう。例えば、その、女性にモテる方法は、じゃあ女性の目をこう、じっと見て、強いね、口調で話せば女性にモテますよっていうテクニックがあるんですけど、うん、女性の目を見てるから、モテるわけじゃないんですね。なんで女性の目を見ると男性がモテるかっていうと、今そこにある、目の前にいる女性と、真剣にパッションを持って話してるから、それが相手にも伝わって、結局ね、モテるとかね。そういうもう強い目で見てるっていうことは、自信にありふれてるって、溢れてる人っていうのは目を見ますよね。だからモテるわけですよね。目を見てるからモテるわけじゃないんですね。そう、そういう表面的なテクニックを使っていると、絶対どこかで、その自信とか、そのパッションを持って話すっていう、本質が見えてないと、どうせね、目を見て、じゃあ女性を落としたとしても、付き合ってる時に、あ、なんかこの人自信ないなとか、あ、全然私と話してる時にパッションないなと思って、結局去ってしまいますよね。すぐ終わってしまうということなんです。そう。だから常に本質を見て、その裏を見て、で、その本質の部分をこう、僕たちは使っていかないといけないんですね。そう。で、これ書いてほしいんですけども、継承を進化させる。と書いてください。継承を進化させる。そう。でね、その、まあ、応用力をつけるっていう話と繋がってるんですけど、もっとね、その継承をなんか進化させてほしいなと思うんですね。情報ビジネスでこう稼ぐっていうレベルの話じゃなくて、まあ、本当にいろんな話をしました。なので、もっとね、うまく上手に使ってほしいなっていうふうに思ってるんですけども、どういうふうにね、この継承の16週間で勉強してきたノウハウをこう活かせるか、ちょっとヒントというか、アイデアをちょっと出そうかなと思います。で、一番簡単で分かりやすいのが、僕の会社がどういうふうなことをしているのかっていうのをちょっと話そうと思います。で、継承で話したことっていうのは、情報ビジネスでこう稼ぐっていうこと以上に、今僕たちがやってることのもうほとんどっていうのを話してます。400万で教わってきて、セミナーで教わったことも大事な部分はほとんど話してるし、今現在でリアルタイムで僕たちがやってるビジネスとか、継承でこうやってうまくいったこととかも全部伝えてるんですね。だからもっともっと上手にやってほしいんですけども、例えばね、この継承で、もう今 PPC がある程度わかりましたよね。ある程度 PPC できますよね。そしてコピーライティング、セールスレターを書くこともできますよね。そうそう、この二つがあったら、インターネットでもう商売をするのってすごく簡単なんですね。で、世の中で PPC 広告だって、PPC 広告出ますよね。こう、じゃあ、例えば、そうだな。じゃあ、副業ってこう入れた時に PPC 広告が出ますよね。で僕たちはこう、パッと見て、あ、これは広告なんだな。ワンクリックで、だいたいこれぐらいの金額をこの人が払っていて、で、こう、お金を払って出してる広告だなって分かりますよね。あ、ここ PPC 広告の枠だなって分かりますよね。でも、世の中の、多分 90% 以上の人が、あそこ広告だって知らないんですよね。ただ、インターネットで上の方に出てくるいいサイトだな。素晴らしいサイトなんだろうなっていうふうに思ってるんですね。そう、それぐらい差があるんです。インターネットで商売をやってる人でも多分8割ぐらいは PPC 広告のことをよく分かってないです。そう。で、PPC 広告を知っていても実際に使える人は多分もう本当ほとんどいないんじゃないかなというふうに思うんですね。そう、それほどね、強烈な武器を手に入れてるんです。コピーライティング、ミスタイクスのテンプレートもあったと思うんですけども、あそこまで深いコピーの話を知ってる人って、俺はコピーライターだぞって名乗ってる人でも絶対に知らないです。そう、実はものすごく深い部分まで深いスキルがもう手に入ってるんですね。そう。で、例えばね、その PPC とコピーを使って何ができるかっていうと、僕たちの会社がやってることでは、リフォーム会社の仲介っていうのをこうやってるんですね。リフォーム会社の仲介。で、どういうことかっていうと、 リフォーム会社さんってたくさん世の中にあるけど、みんなその、なんていうのかな、あんまりインターネットのこととか知らないんですよね、リフォーム会社さんの人は。みんなチラシをこう巻いて、最強のチラシを作るぜ。頑張ってる人でもそのレベルなんですね。ダイレクトレスポンスマーケティングでなんかすごいチラシを作るぜって言っても、本当にそれでも一握りなんですね。PPC 広告なんてなんだそれはっていう人ばっかりなんですね。なので、僕たちの会社ではそのリフォーム会社さんとこう手を組んで、PPC 広告で僕たちが集客してあげて、そして、その、お客さんを紹介したらお金をもらうっていう仲介業もやってるんですね。そう。で、あとは、PPC 広告、前にスペシャルセミナーで話したと思うんですけども、共通キーワードの話覚えてますか？共通キーワード。例えば、手術とか、なんか、スクールとか、初心者とか、売れる商材、売れるサービスとかには必ず共通するキーワードがあるって話をしましたね。バストアップ手術、包茎手術、なんか腰痛手術とか、売れる商材には必ず共通点があって、それは PPC のキーワードツールを使えば分かるって話しましたよね。そう、そこからこう逆算して、情報ビジネスだけじゃなくて、そこから穴場のニッチなキーワードを探して、そういうサービスを提供したりしてます。そう、で、それ情報じゃないんで、サービスも提供してるんですけども、そう、あとは、その、情報だけじゃなくて、サプリメントありますよね。サプリメントをこう販売したりしてるんですね。で、情報商材も複数持っています。で、僕の会社っていうのは、二人なので、僕を含めてもう一人しかいないので、チームが。二人でそれだけのこうビジネスを、まあ、回してるんですね。そう、だからすごく、もう、継承のアイデアをこう使えば、あなた自身がその、サラリーマンでも会社の売り上げを上げて出世することもできると思うし、何かこうビジネスをやっていたら、その自分の会社の売り上げを上げることもできるし、情報商材を売る以外でも、お金を得ることができるんですね。そう、そういうふうに継承をこう上手に進化してほしいなというふうに思います。そう。で、例えばその、セドリで何かこう、チラシを入れて、こう、情報商材を売りましょうって話しましたよね。でも、売れるのは情報商材だけじゃないですよね。例えば、じゃあ、そうだな、アマゾンで、家をこう安く建てる方法っていう本をこう買ってる人がいますよね。その人は、家を安く建てる方法、情報を知りたいだけじゃないですよね。実際に多分いいハウスメーカーを探して、いい大工さんを探して、その税金とか土地の話にも興味があると思うし、新しい家具も興味があると思うし、多分家を建てる人だから、まあ、車にも興味あるかもしれないですよね。家具とかにも興味があるし、キッチンとかにも興味があるし、子育て。もしかしたら子供がこう、ある程度大きくなったからとか、子供が生まれるからっていう子育てに興味があるかもしれないですよね。そう。相手が必要としているものは何かなって考えるんですね。そう、セドリっていう、セドリの、マーケティングっていうのが一番、何かな、わかりやすいと思うんですけども、そう、売れるのは情報だけじゃないんですね。そしてお客さんは本当にいいものであれば探してるし、それを僕たちはね、提供してあげないといけないんです、いろんなものを。だから情報ビジネスで一番稼いでもらいたいんですけども、それ以外でも売れるし、あなたの商品以外のものも売る必要があるということです。そういうふうに応用を聞かせてほしいということなんです。他には、コンサルタントになってもいいですよね。例えばね、あなたは見込み客を集めて、アンケートを取って、そして商品を作る。っていうことが、もう多分当たり前の常識になってると思うんですね。完全に自分の現実として入ってると思うんですけども、多分世の中でビジネスをやってる 90% の人が、そんなこと知らないんですね。みんな見込み客の現実じゃなくて、自分の現実で商品を絶対作ってます。だから 90% が倒産するんですけども、もうそれを知って、アンケートの取り方も知ってますよね。したら、それをコンサルタントしてあげるだけで、どっかの会社の売り上げをこうバーンと上げてあげたりとか、じゃあ友達がやってる会社の売り上げをバーンと上げてあげたりすることも、本当簡単にできるんですね。そう、みんな知らないんですよ。アンケートとか、まあ、カムタジアなんかもちろん知らないと思うし、コピーライティングなんだそれは。全然知らないんですね。そう、でもそれだけのものをこう身につけてるので、本当にね、こう、視界がこう狭くなってほしくないっていうのがあります。そう、他にはその、インタビューシリーズありますよね。インタビュー、誰かにインタビューして、で、それをね、お互い紹介し合って、こう、リストを増やすとかっていう話があったと思うんですけども、ただインタビューシリーズも、そんなね、見込み客を集めるためだけとかじゃなくて、じゃあ複数の、その有名な人にインタビューして、それをまとめて、商材として販売してもいいですよね。そう。で、販売して、そこからまあ、スタートすればいいですよね。そう、そういうふうに、 やっぱりその、今ね、これ実際にそのインタビューシリーズをこういうふうな使い方したらどうですかっていうメールをもらったことがあったんで今シェアしたんですけども、本当そういうふうにしてこう応用力を活かして稼いでいってる人っていうのがたくさんいるんですね。そう。だから本当に常にその物事の本質をこう見る練習がやっぱり必要かなっていうふうに思います。簡単にできるようになるもんじゃないし、僕なんかも基本的に表面的なものを見て、こう感情がカッカ動くタイプなので、本質を見るのがすごく苦手だったんですけども、やっぱりそれを、本質を見ようっていうふうに、こう自分で決めて、で、会社名がエッセンスって言うんですけども、本質っていう意味なんですね。で、自分自身がその本質を常に追いかけたいなっていう意味を込めてエッセンスっていう名前にしたんですけども、そういうふうにして練習していけば、必ずもう、自分がパッと聞いただけで本質が見れるようになるので、そういうふうにして、こう、応用力をどんどん効かして、収入を上げていってもらいたいなというふうに思っています。